真夜中のオープンダイアローグ。この番組は対話の町京都を目指す神行がお送りいたします。こんばんは。対話の町京都を目指す神行のばっちゃんです。ついうっかり深夜にお聞きいただきありがとうございます。対話の町京都を目指す神行では対話を地域に広める活動をしています。対話といっても広めたい対話はフィンランドのオープンダイアローグという1980年代から開発と実践が続けられてきた統合失調症などのケアの手法であって、そのサービスを供給するシステムや背景にある思想など30年以上の実績がある対話ダイアログです。そしてこの対話の町京都を目指す神行では、地域でその対話の場としてですね、置き弁というベンチを置く活動を広めています。今日はですね、そんな中でですね、なんとですよ、出版社様から執筆依頼が来ましたというお知らせですね。過去にはですね、機関誌にはね、投稿というかね、原稿を出したことあるんですけれども、出版社さんから原稿依頼が来たのは初めてでございまして、先日、脱稿というんですかね、OK ということで、あとは出版を待つばかりとなっています。そしてその、本なんですけどね、これがですね、ナラティブとケアという本です。専門誌ですので、一般の方がね、読まれるという機会は少ないのかもしれませんが、年に1回出る専門誌ですので、専門にされている方は、結構お読みになると思いますが、その中にですね、置き弁のエッセイを書いてくださいということで書かせていただきました。ちょっと宣伝ですけれども、東民書房さんというところから、年1回出ております。私もこれはね、毎年楽しみにしてて、いろんな方がですね、このオープンダイアログとか、ナラティブとケアという、これ本の名前なので、そういうことに関して、論文をね、出されております。非常に専門的な論文もありますし、いろんな可能性を含めたことも書かれていますが、そこに置き弁が来年載るんですね。ちょっとね、ご紹介しましょう。本のタイトルはナラティブとケア第15号。年1回ですから15年目っていうことですね。本全体のタイトルはオープンダイアローグの可能性を開く。対話の町京都を目指す神行が、ベンチを中心にですね、地域の皆さんとの間で、こういうもののね、ヒントを得た人間と人間の関係性が広がればと思っている、そのオープンダイアログの可能性を開くというのがタイトルになってます。全体の本の編集責任編集は精神科医の森川水明さんですね。ちょっとね、ざっとね、タイトルだけご紹介しますね。予告編、オープンダイアログの世界、オープンダイアログの歴史とヒューマンライツ、サイコシスとオープンダイアログ、組織マネジメントとオープンダイアログ。これ面白そうですね。組織マネジメントとオープンダイアログ、貧困、仮放免、ホームレス状態ね、こういうところでも、いろいろ活動されている方いらっしゃるみたいですね。子どもたちの声をどう聞くか、これも大事ですね。あとはナラティブセラピーとオープンダイアローグ。僕もこれは詳しくないんですけど、アドボカシーってね、なんか最近よく聞くようになってきたんですけど、子どものアドボカシー活動とダイアローグ。次はですね、トラウマインフォームドケアとダイアログ。なんかすごいですね。子ども参画の街づくりとダイアログ。もういっぱいね、出てきます。ここから対話を始めようとかね。認知症とオープンダイアログっていうのもありますね。これもこれからはね、どんどん可能性広がっていくと思います。で、こういう中にベンチを置くだけプロジェクトっていうのが入ってまして、来年1月になったら発売予定されております。 あとは記事としては座談会で自殺気象地域の内と外っていうのが、座談会のが記事になるようですね。もう一つ座談会があって、家族療法とナラティブセラピーとオープンダイアログというのもあるみたいです。もうオープンダイアログ盛りだくさんですね。まあそういう中に、まあ3年目ぐらいになるんですけどね、京都の一角で始まった沖弁プロジェクトのとこ、通じてですね、地域にオープンダイアログを広めようと、してるのを、着目していただいて、原稿を書かせていただきました。ね、まあこれがどうなっていくかちょっとわからないですけれども、まあでもね、専門分野でね、皆さん広めようとされてる方は、一生懸命されてると思いますけれども、まあ、対話の町京都を目指す神業は、そういう専門ではなくって、地域に根ざした活動の中でこのオープンダイアログの可能性がなんとか開けないかなというふうな感じで活動してます。東御書房さんです。まあ、ちょっともしね、気になった方は、検索してみてください。遠く近いの遠いと見るが書房ですね。はい、ナラティブとケア第15号になると思います。沖弁プロジェクトですけれども、おかげさまでですね、イベントっていうところでデリバリーをさせてもらったりとか、まあ、先日もねゼスト池の、イベントでね、3台4台置かせてもらって、たくさんの方に見ていただいて座っていただいて、チラシも、手に取ってもらったりしてます。今日もですね、この放送の後、まあ、放送の後って言ってね、深夜じゃないですけどね、東山のね施設さんの方に、沖弁をデリバリーします。まあ、高齢化社会を迎えるにあたって歩き継ぎですよね、500m 歩くのがしんどくなってくると、どんどん、活動範囲が狭まってきてですね、最後はこうね、お家に閉じこもっちゃうということのないようにですね、ちょっと歩いたら座れるところをね作ろうという活動と、一緒になってですね、まあ、私たちはそこでこう人と人が触れ合うような場になっていけばいいなと。それもこういうなんかね、医療とか福祉の現場で使われているダイアログ対話にヒントを得たものが、この地域にね広がればいいなと思って活動しております。ということで、今日はですね、出版社さんからなんと依頼いただいちゃいましたということを、お伝えいたしました。で、ちょっとさっきちょっと言いましたけどね、過去にはね機関誌にね投稿したことがありまして、次回はその機関誌にねどんなこと書いたかっていう話をお伝えしたいと思います。そっかと思った方、本当にそうかと思った方、メッセージいただいたら嬉しいです。真夜中のオープンダイアローグ、今日はですね出版に、本が出ますよっていうことです。はい、よかったら手に取って読んでみてください。真夜中のオープンダイアローグ、この番組は対話の町京都を目指す神業がお送りいたしました。
メガネをかけた三日月は僕らのヒーロー、誰もが彼を呼ぶ、辛いことうまくいかないこと、彼ならヒーロー救いの手出すでしょう、僕ならきっと救いの手出すでしょう。